京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。京都医療福祉ラジオのパーソナリティの内科医師の大谷春代です。団体だよりの時間です。この時間は高齢者、障害者支援に関わる活動されている NPO やボランティアの団体さんを2回にわたってご紹介させていただいています。1回目は団体さん独自に活動紹介をしていただいて、2回目は私との対談形式でさらに詳しくお話をお伺いして、リスナーの皆さんにより知ってもらおうという企画です。今日はその2回目です。今日のゲストは NPO 法人つくし会さんです。よろしくお願いいたします。まずはじめにお名前など自己紹介をお願いできますか。
こんにちは。 NPO 法人つくし会の理事長をさせていただいてます、重田博之です。
重田さん、こんばんは。
こんばんは。
1回目の時間ではね、NPO 法人の成り立ちとか活動内容、特徴などをご紹介していただきました。非常によく分かりました。私も聞いてましたので非常によく分かりましたが、今日は2回目ですかね。初めて聞かれる方もおられると思いますので、もう一度ね、簡単に、活動内容なんかちょっとお話ししていただけますか。
はい。私もそうなんですが、視覚に障害を持っていますと、あんまやハリキューの職業に多く携わっているんですが、このような職業については一回免許取れば終わりというものではありませんので、生涯学習ということで技術向上や就職斡旋、介護支援などを行いたいということで、私たち NPO 法人を立ち上げて、そういう人たちの協力をさせていただいてます。
あ、なるほど、よくわかりました。今ね、ちょっと視覚障害というお話がありましたけど、どの程度の視覚障害、例えば私今スタジオでね、重田さんの前に座っていますけど、私の顔はは
っきりとも分かんないんです。ぼんやりと。
ぼんやりというレベルですか。はい、そういう感じの、まあ、視覚障害ということですね。
はい。
視覚障害の方がですね、活躍の場としてあんまマッサージ、指圧、ハリキューなどがあると。そういうところで活躍されていると。ただその技術、知識習得のためね、向上のためにつくし会を立ち上げたと。つくし会という名前の由来というかね、命名のそのきっかけという、それちょっとお話できますかね。
はい。私がお世話になった大塚立彦という先生がおられるんですが、
はい、
その先生がまた米山博久という先生にお付きになって勉強されてたんですが、
はい、
その米山博久先生が勉強会に土法会、はい、土の法律の会というのを、勉強会として行われたんです、
はいはい、
でそれは私たちのやっぱりハリキューの元である中国から来た言葉なんですが、
はい、
この春になると土から出てくるいわゆるつくしのことを意味していただくと、
はいはいはい、
でその私 の, その先生やったら大塚先生が米山先生が学んだことを後継者に伝えたい、その気持ちを忘れないということでつくし会と。
あ、なるほどね、わかる。私つくしってど、まあ、そういうイメージはあったんですけどね、今 お話聞いてよくわかりましたですね。それでですね、あんまマッサージ、指圧、それハリキューですね、まあ、そういう資格を持ってやられているということなんですけど、まあ、初めての方がね、そういう、お仕事に就こうと思った時、まあ、学校行ったりなんかせんなんですよね。でそういうその学校の年限とかね、履修科目とか、その辺のことを、まあ、簡単にちょっとお話ししていただけるとありがたいんですけど、
はい、あんまとハリキューがあるんですが、いっぺんに3つ取れる、あんまとハリキューで3つの免許を取るんですが、高校を卒業して3年間で取れるんですが、
はい、3年間で、はい、
はい、で中で教わることは、まあ、解剖学、体の構造を知ったり、はいはい、生理学で働きを知ったり、
はい、
あるいは臨床医学ということで病気になったらどうなるんだろうかとか、
はいはい、
でそれに対して西洋医学ではどのような治療をしているかとか。
あ、なる、西洋医学のことも習われる、
はい、
あ、なるほどね。
そしてやっぱり私たち東洋医学ですから、
はい、
東洋医学の考え方、
はい、
投薬の治療法を学んだり、あるいは、実技であんまとか針とか灸とかやって、その上で、まあ、一般の患者様に対して治療をしていくということで、まあ、お医者さんがやられるようなことのミニチュア版みたいな感じで。
あ、そうすると臨床実習みたいなのもあるわけですよね。
はい、実際、盲学校や専門学校で毎日、 臨床実習やってます。
あ、そう、それとね、視覚障害のある方がそういう職業に就かれる場合の勉強とね、普通の健常者の方がそういう資格のために勉強される内容というのは何か違いとかあるんですか？
まあ、最終的には同じ国家試験を受けますので全く同じことをやってるんですが、ただに教材が少し教科書の字が大きかったり、
あ、障害者さん用に、まあ、そういう作ってあるということですね。
そうですね、
はい、中身とか履修科目というのはもうほとんど同じということですか？
そう、もう決まってますので全く同じと考えてもらったらいいです。
は
い、
あ、なるほどね、わかりました。まあ、国家資格ということですね。
はい、
わかりました。それでは、1回目の時に、ね、ちょっとお話あったんですけどね、訪問マッサージというお話がありましたが、私も訪問リハビリとか、ね、訪問マッサージどちらも同意書を書いたりするんですけど、訪問マッサージと訪問リハビリの違いがね、ちょっと分かりにくい人もらえると思うんで、ちょっと教えていただけますか？
ですね、訪問ってつく言葉でたくさんあるんですが、
はい、
マッサージとリハビリ目的は同じで、脳卒中とか、あ、まあ、パーキンソン病とかいろんな病気で、
はい、
筋肉に麻痺が起こったり関節が拘縮して動きにくくなったりした場合に、まあ、病院に行けないと、でそういう方々のところに私たちが出向いて、その人たちの日常生活を向上されるために、治療をするというのは同じなんですが、
はい、
そこに対するアプローチ、施術の方法がちょっと違うと。
まあ、ちょっとそのアプローチの仕方が変わっているということですね。
そうですね、は
い
はい、で私たちマッサージはやはり筋肉に対して揉んだりさすったりして血行を良くして筋肉の柔軟性を取り戻して循環改善を行っていますが、理学療法士が行うリハビリの方は、まあ、関節を動かしたり歩行訓練をしたりと、そういう機能訓練を中心に行われているというところが違うと思います。
あ、なるほどね。もう一度ちょっと整理しますとね、私の、まあ、整理不足かも分かりませんけど、まず一つ共通点がね、歩行訓練とか関節可動域訓練とか関節の拘縮の予防とか、いわゆる日常生活動作の維持向上、その辺は共通したゴールとしてはあるんですよね。はい、でその、まあ、そういう点って、まあえてそういう点って言ってるのかどうか分かりませんけど、方法手段がちょっと違うと。で私のイメージとしてはね、ま、マッサージっていうのはね、まあ、揉んだりですね、それから先ほどもおっしゃったようにさすったりして痛みを軽減したり、それから無理なく体を動かすことでね、神経を活性化させたりするという、まあ、そういうイメージがあるんですよね。でそれプラスですね、その患者さんとかご家族のそのお話を聞いてあげて、心と体をね両方ともね和らげるというようなイメージを持ってるんで、そういうことに時間が費やしてもらって、で訪問リハビリの場合はね、そのどちらかというと機能訓練的なね、機能訓練のその機能訓練というか、そういうアプローチの仕方をに時間を費やしているというイメージがあるんですけど、それでよろしいですかね？
そうですね、私たち確かにその対話コミュニケーションも大切にしてます。
で、はい、結構私も訪問マッサージの方に同意書を書かせてもらってるんですけど、その患者さんからねお話聞くと、やっぱりこう会話をしながらね、会話を楽しみながらマッサージしてもらって気持ちがいいわという方が結構おられるんでね。でリハビリの場合はむしろね、関節がどれだけ動いたかとかね、そういうお話の多いんで、ちょっとそういう今言うたような違いがあるんじゃないかなと思ってちょっとお話しさせてもらったんですけど、それでまあ大体終わってるということですね。
はい、
わかりました。でまあ、私は訪問マッサージにしても訪問リハビリにしてもね、その患者さんにとっては何にしても非常に効果が高いと思うんですよ。医者の薬を出すよりも何分か、ね、効果が高い。なぜかというと、やっぱりその入院で、ね、治療するというと生活が止まってしまうんですよね。ところが在宅でね、在宅で生活していくためには生活を止めるわけにいかない。そのためにはどうしても、ね、体をスムーズに動かす必要があるということではね、訪問マッサージも訪問リハビリも非常に大事な役割を持っていられると思うんですが、その、まあ、やっぱり気をつけなあかんことがありますよね。
そうですね、
はい、ね、で私の思いはやっぱりそういう施術っていうんですか、してもらうときにはやっぱり主治医の方先生と連携をよくとって、その患者さんがどういう状態かということをよくね知っておいてもらって、で無理なくしゃってもらうことが一番大事だと思うんですけど、例えば抗がん剤を使っているような方だとね、骨がもろくなっててちょっと負荷をかけすぎると骨折したいというようなことがあるんですけど、そういうご経験っていうか、なんかヒヤッとしたような話とかないですか？
今やってる訪問マッサージではないんですが、まあ、そういう経験をしたっていうものもやっぱりいます。病院に勤務してる時代に。
あ、そうですか。
やっぱりちょっと足を伸ばしてあげたらアキレス腱が切れたとか。
ああ、なるほどね。
まあそれは病院で行ったと。
あと、
まあ、大事に至らなかったんですが、やっぱり治療してる中で急に血圧が下がったとか。
それはもうマッサージじゃなくても何でもありますからね、
はい、
訪問入浴でもありますし訪問リハビリでもありますからね。わかりました。それでね、例えばね、初めての方があそうじゃない訪問マッサージしてほしいなって言うて思われた時どういう手順でそのなんていうか手続きとかしたらいいですかね。
まずは訪問マッサージに対して十分に理解してもらわなければなりませんので、全くお金はかかりませんので私たちが出向いて、訪問マッサージではこういう手続きでしますよということを説明させてもらうんですが、
説明してくれはるんですか、
はい、
なるほどね。そうすると先ほどもありましたようにね、主治医 その同意書がいると、
はい、
で主治医が持ってられる方はまあお願いできると思うんですけど、ない方っていうのはそういう今事例ありましたですかね。
いややっぱり大体の方は主治医かかりつけの医者ほとんどおられますので、ない場合にはどうしてもない場合には私たちの行為にしているお医者さんに見ていただくということはしています。
あ、
ね、
はい、先ほどおっしゃったように脳卒中とかですね、それからパーキンソンとかそういう方でも基本的には病気を持っておられるので主治医がいると、
はい、
でその主治医の先生にお願いをすると、
はい、
で主治医の先生はどっちかというとざっくばらんに聞きますけどこう心安く変えてくれはるんですかね。
うん、なかなか変えてくれない方も正直言っておられます。
ああそうですか、
はい、
そういう時はどうされるんですか。
まあ、また他の医者を探していただくか私たちの行為のしていただいているお医者さんに紹介するかという感じになります。
ああなるほどね、まあ、いずれにしてもそれがなかったら保険が、ね、使えないということですね、はい、分かりました。訪問マッサージのですねそれじゃあ、まあ、される時に移動されますよね、
はい、
でその移動っていうのはその視覚障害ある場合の方の場合はどういう具合に具体的に移動されるんですか。
やはり移動距離が長いので、まあ、歩いてても無理ですので私たちの場合はドライバーに、車を使って送迎していただいてます。
ドライバーさんがついておられる、
はい、
はいはいはい、それで行ってその待機時間とかも含めておられるんです、待っておられるんですかどっかで。
そうですね、近所で待ってもらう場合もありますし場合によってはやっぱり営業活動で近所の家にポスティング私たちのチラシを巻いてもらってることもあります。
ああなるほどね、わかりました。まあつくし会さんいろんなことを活動されてますけれどですね、まあ、これから将来的な展望とかね、こういうのは大変やとかそういうなんかことありますかね。
やっぱりまあ正直言って財政的には大変ですが、でもやっぱり私たち視覚障害者の、最もいい職業と思ってますので、なんとか一人でも多くの方々が私たちの元で、まあ、勉強していただいて、でまた多くの人を雇えるような施設者になっていただければと思ってます。
そうですね、私も健常者の方と、ね、視覚障害者の方何ら変わりがないというお話を聞いてちょっと初めて知ったことなんですけどね、まあ、視覚障害ありながらで、ね、アンママッサージ始発ハリキューの分野で活躍されています福祉会の今日は活動ねいろいろお話聞かせていただきまして私も非常に勉強になりました。重田さん今日はお忙しい中非常にありがとうございました。ますますのご発展を期待しております。京都医療福祉ラジオの団体ラジオの時間でした。次回をお楽しみに。